行政ニュース10件です。筑西市からありがとう感謝状贈呈。茨城県高圧ガス保安協会下館支部様、御所公民館に4台、共和ふれあいセンターに7台のガスコンロを寄贈いただきました。またガスコンロの正しい使い方を学ぶために親子ふれあい料理教室を開催し、市の地域交流に多大な貢献をいただきました。県道筑西筑波線バイパスが開通。3月28日、県道筑西筑波線バイパスの一部開通に伴い、大井川和彦茨城県知事など関係者70人が参加し、開通式が行われました。現在の筑西筑波線は道幅が狭く、歩道が未設置で交通量も多いことから、茨城県がバイパスの整備を進めてきました。今回完成したのは、全体計画 6.9km のうち、宮山と中根を結ぶ 2.2km。開通により交通量が分散し、市民の安全安心が確保され、また、つくば市とのアクセスの向上が期待されます。船玉川島停車場線バイパスが開通。3月30日、船玉川島停車場線バイパスの交通安全祈願式が開催され、供用が開始されました。国道50号の南側、船玉川島停車場線まで約940メートルが開通し、この地域の交通量の分散化、混雑緩和が期待されます。伊佐のニコニコ橋オープンセレモニー。3月28日、国道50号下館バイパス笹塚交差点の歩道橋の完成式が行われました。歩道橋は名称を公募し、伊佐のニコニコ橋に決定。伊佐小学校の児童たちによるテープカットが行われた後、児童や伊佐支部自治会の皆さんが渡り染めを行い、供用が開始されました。災害時にドローンを活用する協定を締結。災害時にいち早く被害の確認を行えるよう、市とドローンスクールジャパン茨城土浦校松本洋二代表は、災害時等における無人航空機による協力に関する協定を締結しました。今後市内で災害が発生した場合などには、市の要請を受け、無人航空機による被害状況の撮影、情報提供が行われます。地域おこし協力隊に新隊員。3月27日、地域おこし協力隊の委嘱書交付式を行いました。昨年度から活躍する千葉県松戸市出身の石崎明さんに続き、新たに埼玉県熊谷市出身の篠木孝文さんが隊員に加わりました。篠木さんは板谷波山を通した地域おこしを行う予定です。茨城県国民健康保険運営協議会長会から感謝状。茨城県国民健康保険運営協議会長会役員退任に伴う感謝状の伝達が行われ、増渕真嗣さんに感謝状が贈られました。増渕さんは同会で理事、幹事を務め、国民健康保険事業の健全な発展に大きく寄与されました。安心して生活できる地域づくりにと防犯ブザーを寄贈。4月3日、常陽銀行下館支店秋葉浩一支店長から市内の新小学1年生を対象に850個の防犯ブザーを寄贈いただきました。同校は児童一人一人の安全を守りたいという願いから毎年防犯ブザーを寄贈し、今年が14回目となります。保護者の皆さんに少しでも安心してもらえたらと秋葉支店長。防犯ブザーは子どもたちの登下校の防犯に大いに役立っています。 オレオレ詐欺を防止、警察署から感謝状。2月15日、市が防災無線での呼びかけや一斉メール配信などで、偽電話詐欺、被害防止及び行方不明者発見保護に貢献したとして、筑西警察署、秋葉勇署長から感謝状をいただきました。平成30年度茨城県生活習慣病対策推進事業、真壁医師会認知症フォーラム2018、生活習慣病と認知症。日時、6月10日日曜、午後1時30分から3時45分、午後0時45分開場。入場は無料。会場、コミュニティプラザ、スピカビル6階。車でお越しの場合は、市営駐車場をご利用ください。高齢化社会の進展により、65歳以上の高齢者の4人に1人が認知症、またはその予備軍と言われ、様々な視点から認知症の人への支援体制を地域で連携して構築していくことが求められています。今回のフォーラムでは、認知症の専門医、看護、介護の専門家など、多職種のパネリストを招いて認知症を深く知り、身近なこととして、今私たちにできることを考える機会にしたいと思います。第1部、講演会。認知症になる前に知っておくと得をすること。講師、重田正弘氏。東京慈恵会医科大学精神医学講座主任教授。第2部、パネルディスカッション。患者さんから見た認知症。周囲で支える私たちがなすべきこと。パネリスト、医師、認知症の人と家族の会。看護、介護、行政等関係者。なお当日は認知症に関する質問、疑問など専門家がお答えします。特設ブース、薬剤メーカーによる認知症に関わる資料提供。講師の重田正弘氏のプロフィール。日本老齢精神医学会理事。日本認知症ケア学会理事、認知症疾患医療センター在り方検討部会部会長など、数々の認知症関係部会において会長を歴任。問い合わせ、真壁医師会事務局、電話 24-8788。